四季雑感。富田林市長、忠俊樹。平成30年の年頭にあたり、新春をことほぎますとともに、皆様のご健勝をお祈り申し上げます。昨年11月に、地方自治法施行70周年記念式典が、総務省の主催により、東京国際フォーラムにて、天皇皇后両陛下ご臨席のもと盛大に開催され、本市が総務大臣表彰を受賞しました。今日まで取り組んできた各種事業、とりわけ PFI 方式による市設置型浄化槽整備事業、富田林寺内町を核とした行政、住民が一体となった町づくり事業、富田林駅南広場の整備など、保育士による家庭訪問事業の3事業が高く評価されたもので、府内全市町村の中で本市を含め3市が受賞となったところです。当日来賓として安倍内閣総理大臣をはじめ、衆参両院議長、最高裁判所長官の祝辞があり、厳粛な雰囲気の下で式典が挙行されました。これは10年に一度の式典であり、この度の栄えある受賞を大変喜ばしいことと受け止めています。これもひとえに日頃からご理解ご支援をいただいている市民の皆様のおかげであり、また業務に携わる職員の努力の賜物と感謝しています。新年を迎え、これを機に一層市政の発展に努力してまいりますので、本年もよろしくお願い申し上げます。税制が改正されます。平成30年度から、給与所得控除の見直し、平成26年度の税制改正により、給与所得控除の見直しが実施され、給与所得控除の上限額が適用される給与収入と、控除の上限額が次の通り段階的に引き下げられることとなりました。上限額が適用される給与収入、29年度、28年分、1200万円。30年度、29年分、1000万円。給与所得控除の上限額、29年度、28年分、230万円。30年度、29年分、220万円。セルフメディケーション税制、医療費控除の特例の創設。平成28年度の税制改正により、健康の維持増進及び疫病の予防など一定の取り組みをしている個人が、29年1月1日から33年12月31日までの間に、本人または本人と生計を一にする配偶者やその他親族にかかるスイッチ OTC 医薬品、要指導医薬品及び一般医薬品のうち、医療用から転用された医薬品、スイッチ OTC 医薬品の購入費を年間1万2000円を超えて支払った場合には、1万2000円を超える額、控除限度額8万8000円を所得控除できる特例が創設されることとなりました。医療費控除の明細書添付義務化。平成29年度の税制改正により、医療費控除、セルフメディケーション税制、医療費控除の特例のいずれかの適用を受ける人は、領収書の提出の代わりに、医療費控除の明細書、セルフメディケーション税制の明細書を 申告書提出の際に添付しなければならないこととなりました。経過措置として、29年から31年分の所得税の確定申告、30年度から32年度の個人住民税の申告については、医療費などの領収書を添付または提示することで、医療費控除の適用を受けることができます。平成31年度、30年分から、配偶者控除、配偶者特別控除の見直し、平成29年度の税制改正により、配偶者控除、配偶者特別控除が見直され、配偶者控除、配偶者特別控除の額が次の通り改正されることとなりました。個人住民税の適用は、31年度、30年分から、所得税の適用は、30年からになります。表があります。配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額。納税義務者の合計所得金額が3段階に区分されています。A、900万円以下。給与収入の場合は1120万円以下。B、900万円超。950万円以下、給与収入の場合は1120万円超、1170万円以下。C、950万円超、1000万円以下、給与収入の場合は1170万円超、1220万円以下。配偶者控除。配偶者の合計所得金額が38万円以下。給与所得だけの場合は、収入が103万円以下のとき、納税義務者の合計所得金額が A の場合、控除額33万円、所得税控除額38万円、B の場合、控除額22万円、所得税控除額26万円、C の場合、控除額11万円、所得税控除額13万円、配偶者の合計所得金額が38万円以下で、老人控除対象配偶者、給与所得だけの場合は、収入が103万円以下のとき、納税義務者の合計所得金額が A の場合、控除額38万円、所得税控除額48万円、B の場合、控除額26万円、所得税控除額32万円、C の場合、控除額13万円、所得税控除額16万円。配偶者特別控除。配偶者の合計所得金額が38万円超、85万円以下、給与所得だけの場合は、収入が103万円超、150万円以下のとき、納税義務者の合計所得金額が A の場合、控除額33万円、所得税控除額38万円、B の場合、控除額22万円、所得税控除額26万円。C の場合、控除額11万円。所得税控除額13万円。配偶者の合計所得金額が85万円超、90万円以下。給与所得だけの場合は、収入が150万円超、155万円以下のとき、納税義務者の合計所得金額が A の場合、控除額33万円、所得税控除額36万円、B の場合、控除額22万円、所得税控除額24万円、C の場合、控除額11万円、 所得税控除額12万円、配偶者の合計所得金額が90万円超、95万円以下、給与所得だけの場合は、収入が155万円超、160万円以下のとき、納税義務者の合計所得金額が A の場合、控除額、所得税控除額ともに31万円。B の場合、控除額、所得税控除額ともに21万円。C の場合、控除額、所得税控除額ともに11万円。配偶者の合計所得金額が95万円超、100万円以下。給与所得だけの場合は、収入が160万円超、166万7999円以下のとき、納税義務者の合計所得金額が A の場合、控除額、所得税控除額ともに26万円、B の場合、控除額、所得税控除額ともに18万円、C の場合、控除額、所得税控除額ともに9万円、配偶者の合計所得金額が100万円超、105万円以下、給与所得だけの場合は、166万7999円超、175万1999円以下のとき、納税義務者の合計所得金額が A の場合、控除額、所得税控除額ともに21万円、B の場合、控除額、所得税控除額ともに14万円、C の場合、控除額、所得税控除額ともに7万円、配偶者の合計所得金額が105万円超、110万円以下、給与所得だけの場合は、収入が175万1999円超、183万1999円以下のとき、納税義務者の合計所得金額が A の場合、控除額、所得税控除額ともに16万円、B の場合、控除額、所得税控除額ともに11万円、C の場合、控除額、所得税控除額ともに6万円、配偶者の合計所得金額が110万円超、115万円以下、給与所得だけの場合は、収入が183万1999円超、190万3999円以下のとき、納税義務者の合計所得金額が A の場合、控除額、所得税控除額ともに11万円、B の場合、控除額、所得税控除額ともに8万円、C の場合、控除額、所得税控除額ともに4万円、配偶者の合計所得金額が115万円超、120万円以下、給与所得だけの場合は、収入が190万3999円超、197万1999円以下のとき、納税義務者の合計所得金額が A の場合、控除額、所得税控除額ともに6万円、B の場合、控除額、所得税控除額ともに4万円、C の場合、控除額、所得税控除額ともに2万円、配偶者の合計所得金額が120万円超、123万円以下、給与所得だけの場合は、収入が197万1999円超、201万5999円以下のとき、納税義務者の合計所得金額が A の場合、控除額、所得税控除額ともに 3万円。B の場合、控除額、所得税控除額ともに2万円。C の場合、控除額、所得税控除額ともに1万円。配偶者の合計所得金額が123万円超。給与所得だけの場合は、収入が201万5999円超の時、納税義務者の合計所得金額が、いずれの場合も、控除額、所得税控除額、ともに0円。納税義務者の合計所得金額が1000万円を超える場合は、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用を受けることができません。表終わり。問い合わせ、課税課、内線111、112、117。子育てのページ。休日急病診療。診療日、日曜日、祝日、年末年始。私立休日診療所。電話。28-1333。1、内科。2、歯科。受付時間。1、内科。午前9時から11時30分と、午後1時から3時30分。2、歯科。午前9時から11時30分。年末年始は、午後1時から3時30分も受付。富田林病院。電話 29-1121。 小児科、中学生まで。受付時間、午前9時から11時30分と午後1時から3時30分。救急安心センター大阪。救急医療相談窓口。電話#7119。 体調が悪くなった、怪我をしたなどで、病院へ行った方が良いか、救急車を呼んだ方が良いかなど、迷った時は相談を。相談員、看護師が医師の支援体制のもと、24時間相談に応じます。相談の結果、緊急性がある場合は、直ちに救急車が出動します。つながらない場合や、IP 電話、ダイヤル回線からは、電話 06-6582-7119 へおかけください。特定健康診査はお済みですか？生活習慣病などの原因に関係が深いメタボリックシンドロームを早期に発見するために、年に一度特定健康診査を受けましょう。検診結果から生活習慣の改善が必要な人は、保健指導を受けていただくこともできます。有効期限、3月31日土曜日まで。対象者、市・国民健康保険被保険者のうち、実施年度中、4月1日から翌年3月31日に、40歳から74歳になる人、75歳の誕生日の前日まで受診できます。平成29年11月1日以降に同保険に加入した人は除きます。同一年度内に受診券を利用できるのは、国民健康保険総合健康診断、人間ドックと特定健康診査のどちらか一方です。実施医療機関及び受診の方法など、詳しくは受診券に同封のパンフレット、特定健康診査のご案内をご参照ください。問い合わせ、保険年金課、内線155-188。医療費通知を送付します。医療費控除の申告に添付書類として利用できます。 平成29年度税制改正により、29年分、30年度確定申告から、医療費控除を申告する際に、従来通りの医療費の領収書に変えて、医療費通知を添付書類として利用できることになりました。29年11月、12月に受信された医療費通知は、2月中旬に発送する予定です。それまでに申告をされる場合は、医療機関発行の領収書に基づいて、国税庁指定の医療費控除の明細書を作成して添付してください。なお、今後も領収書の原本は必ず受け取り、保管をお願いします。問い合わせ、医療費通知については、保険年金課、内線150-151、医療費控除の申告については、富田林税務署、電話 24-3281。国民健康保険。高額医療、高額介護合算療養費制度の申請を、一世帯で1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額の合計額が、同制度の自己負担限度額を超えるときは、それぞれからその超過額が支給・払い戻しされます。該当する人には、1月下旬に申請手続きが記載されている勧奨通知を送付する予定です。通知が届いたら、それに従って申請してください。高額医療・高額介護合算療養費制度における自己負担限度額。1. 市・国民健康保険に加入している70歳から74歳の人及び後期高齢者医療制度に加入している人、現役並み所得者の場合、負担割合3割、自己負担限度額、医療保険プラス介護保険、年額67万円。一般の場合、負担割合2割または1割、自己負担限度額56万円、住民税非課税世帯、低所得2の場合、負担割合2割または1割、自己負担限度額31万円、住民税非課税世帯、低所得1の場合、負担割合2割または1割、自己負担限度額19万円。2. 市・国民健康保険に加入している70歳未満の人、上位所得者901万円超の場合、負担割合3割、自己負担限度額212万円、600万円超、901万円以下の場合、負担割合3割、自己負担限度額141万円。一般、210万円超、600万円以下の場合、負担割合3割、自己負担限度額67万円、210万円以下の場合、負担割合3割、自己負担限度額60万円、住民税非課税世帯の場合、負担割合3割、自己負担限度額34万円。年額の期間は、毎年8月から翌年の7月末までの1年間となります。負担軽減の例、夫婦2人世帯で、どちらも70歳以上、住民税非課税、低所得2の場合、1世帯で1年間に医療保険で25万円、介護保険で25万円を支払い、年間の負担が50万円の場合、 世帯員全員が住民税非課税の場合の基準額31万円を超えた金額の19万円が払い戻され、実際の年間負担額が31万円になります。注意事項。市・国民健康保険に加入の70歳未満の人については、一つの医療機関、外来は診療科ごとの場合あり、一つの医療機関での自己負担額が月額2万1000円未満の場合は対象になりません。医療保険と介護保険の自己負担額がいずれか0円の場合は対象になりません。支給額、超過額が500円以下の場合は対象になりません。平成28年8月から29年7月末までの間に市町村を超える転居をした人、他の医療保険制度から国民健康保険や後期高齢者医療制度に移行した人には干渉通知を送付できない場合があります。問い合わせ。市国民健康保険加入者は保険年金課内線150151、後期高齢者医療制度加入者は福祉医療課内線158159、または府後期高齢者医療広域連合給付課電話064790-2031。介護保険分は高齢介護課内線177。
福祉。
高齢者の障害者控除対象者認定書の申請を。65歳以上の寝たきりや認知症の高齢者は、身体障害者手帳などを持っていなくても、市の障害者控除対象者認定書の交付を受ければ、所得税や個人住民税の障害者控除が適用される場合があります。所定の基準を満たす人には、認定書を交付しますので、お問い合わせください。なお、身体障害者手帳などの所持者は、改めて認定書の交付を受ける必要はありません。対象者、身体障害者手帳などの交付を受けていない人で、要介護認定を受け、障害者に準じる状態の人など。問い合わせ、高齢介護課、内線196。認知症予防のために、11月18日、スバルホールで第8回富田林認知症市民フォーラムが開催されました。同フォーラムでは、認知症に関する読書感想文の表彰や、地域での取り組みの発表、血圧測定などが実施されました。また、クイズを交えた認知症予防の知識の紹介や、認知症と子育てを関連づけた講演もあり、さまざまな年代の人が認知症についての理解を深めていました。詐欺に遭わないために、11月28日、人権文化センターで人権啓発講演会、オレオレ詐欺などに遭わないためにが開催されました。高齢者消費者被害防止の重要性をテーマにした講演の後、府警察本部生活安全指導班がオレオレ詐欺など特殊詐欺の手口を紹介する寸劇を披露し、注意を呼びかけました。参加者は、事前に電話番号を変えさせる手口は巧妙だと思う。騙されないように気をつけたい、と警戒心を新たにしていました。その人の立場で考えよう。12月7日、久野木台小学校の4年生が、車椅子体験、 アイマスク体験を通じて、高齢者福祉、障害者福祉について学習しました。児童らは、段差を越えるときは、せーのと息を合わせて車椅子を持ち上げたり、段差があるよと優しく声をかけたりして、車椅子に乗っている人の気持ちや、車椅子を押す人、補助する人の気持ち、目の見えない人の気持ちや、目が見える人には何ができるかを考えながら体験しました。